大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日も FMN サウンドファクトリーの石橋さんをゲストにお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何の CD レコード新譜を持って
きた。今日はね、ガスタデルソル。
わあ、来た
ね。復活じゃないや、ガスタデルソル何か説明しないといけないですね。
そう、いつもそうだよね。俺と石橋さんで喋ってるとみんなもう知ってること全然喋るから、うん、ガスタデルソルって何ですか、石橋さん。
ジム・オルークさんとデビッド・グラフさんっていう二人で作った、最初二人じゃなかったけど、うん、結局二人で活動してた。何年に解散したのかな。だいぶ前に解散したんですね。
2000年には入ってなかったんじゃないかな、うん、解散したの。まあ90年代だよね、うん、主に。一等最初は確かジム・オルク入ってなくて、デビッド・グラブスと誰かがやってたんだよね。
そうそう。で、だんだん減ってて二人になってから、ちょっと音楽も変わってすごい良かった。
良かったね。
勝手に良くなったっていうようなあれだった
んですけど。いやいや、最初のもすごくいいんだけど、うん、でもやっぱり、僕らがガスターデルソルっていうと、ジム・オルクと、デビッド・グラブスの二人が、二、うん、人ともボーカルで二人ともギターで、あと二人ともいろんな楽器をやるんですけどね。
う
ん、
で、その、一旦解散して、で、復活っていうんじゃないんですけど、すごく久しぶりにレコード出しまして、
うん、
レコード3枚組、CD も出てるんですけど、CD2 枚組かな。
これ復活って、じゃなくて、あれですよね、昔の。
そうそう、昔の。ただ、復活の兆しもあるんではないかと期待させるような感じのあれですよね。
だってさ、うんうん、ジム・オルークとデビッド・グラブスってあんまりその後関係が良くないという噂を聞いてたが。
でも仲直りしたらしいんで。
どうも、だって二人で一緒に写真とか撮ってんのあげてたよね。
で、そのね、この出た3枚組が、うん、昔のライブとかコンピレーションに入ったすごいレアな曲ばっかり集めたやつなんですよ。
はいはいはい。
ライブがやっぱりすごくて、ライブでこんなことをできるのかっていう感じのが多くて、すごいやっぱり素晴らしいですよね。
うんうんうん。早速聞いてみます。
はいはい。
うん、
まずそのボックスの名前なんですけど、タイトルですけど、なんていうのかな。ガスタ・デルソルの We Have a Dozen of Titles。
うん。
で、今から、お届けする曲は、これ一番好きな曲やな。シーズン・リバースですね。
聞いてみましょう。
はい。ガスター・デルソルでシーズンズ・リバースでした。のライブ版でした。
これ、フランスのミュージック・アクションっていうところで97年のライブって書いてあるので、うんうん、俺、その時、グランドゼロで行ってるので、うん、これ見たライブだと思う。
そうですよね。
でもなんか、サウンドチェックっぽいよね、うん、最後の方聞くと。
なんかね、でもお客さん入ってたよね。
入ってたね。うん、本番中にこんなことがあったのかな。もう、二十数年も前なんで覚えてないけど、うん、見た記憶はあるけど、これどうやって演奏してんだろう、二人で。
これね、クレジット何回も確かめたけど、二人でやってんですよね、これ。
あー。
で、二人で、どうやってやってたんかな。
ねえ。
うん。
そうか。どうなってるんだろうね。
でもすごい、やっぱり、ねえ、いいですよね。
いいね。ものすごくいいですね。うんうんうん、うん、うん。わあ。ちょっとこれ、他のも聞きたいな。感動し
ちゃう。じゃあもう一回、ちょっと予定なかったけど、急にじゃあ入れましょうか。うんうん、これの3曲目。
はい。
3曲目のね、ウルサス・アークトス・ワンダーフィルズです。
はい。じゃあ聞いてみましょう。
はい。ガスター・デルソルで、ウルサス・アークトス・ワンダーフィルズでした。
いやー、いいね。
いいですね。うん、やっぱり。
すごいな、うん。しまった、出遅れた、買うの。
いやいや、これは多分、ものすごい人気あるから、どんどん今売り切れても絶対、
そうだね、
うん。入ると思うけど。
アナログも CD も両方出てる、
ね、両方出てますね。アナログで3枚組で CD2 枚
組。2枚組で。うん、うん、うん。うわー、やっぱいいな。再結成してくんないかな。
してほしいよね。なんかね。うん。
もう世界中が待ち望んでるんじゃないかな。うんうん、いやいや、ガスターデルソルの、最新作って言ったらいいのかな。
最新作発掘、
発掘音源集
みたいですね。
うんうん、
だから、未発表ライブと、いろんなとこにコンピレーションにやった、レアな曲を入れたっていう感じですね。うんうん、
のボックスセットが、うん、出たばっかりで、聞きたいなと思ったら、ちょうど石橋さんが持ってきてくれました、うん。ありがとうございます。今日は他にもなんか持ってきて
今日はね、他にはね、話題になってますけど、悪は存在しない。
あ、
の、
サントラ版。
サントラ版はね、実はまだ出てないんですけど、シングル版付きのパンフレットっていうのが限定で売ってまして。
そうなんだ、
うん。そのシングル版の内容が映画のサントラ版もうすぐ出るけど、それとちょっと内容が違うし、うん、ミックスも違うっていう、そのシングル版用にエディットしたやつらしいんです。
はいはい、ほうほうほう、うん。そういうシングル版、アナログのシングル版が付いてる
ってことですね。アナログのシングル版が付いてるんです。
へえ、
うん。これがなんか限定で出て、映画がね、 とにかく面白かったんですよ。うん、だからちょっと、うん、まあ、あんまりネタバレを言うと、よくないけど、うん、なんかあんまり寝ないで行って、どうせ地味な映画だから途中で寝るかなと思ったけど、結局目が冴えて、最後までずっと見れて、
うんうんうんうん、
いや、すごい面白かったですよ。で、石橋英子さんの、なんていうのかな、音楽のために最初作った、ギフトというのと、悪は存在しないと二つあって、
うん、
で、石橋英子さんが自分の音楽の、ための映画をその浜口監督に作ってくれて頼んで、
うんうん、
で、浜口監督が最初の劇映画みたいな、ものを最初に作ったうちから編集して、
うん、
で、石橋英子さんが音楽をつけるための映像、
うんうんうん、
というのを作って、それから、うん、悪を存在しないという映画をまた別に作ったっていう、そういう流れみたいな。
じゃあ普通の映画と作る順番が
全然違う。
逆なんだね、うん。
で、ギフトは京都でも上映会あったけど、無声映画みたいな、悪を存在しないの、
うんうん、
が、撮った撮影の素材使われてるけど、無声映画で、生で石橋英子さんが音楽をつけるっていう。
はい、はい、はい。なるほど。
うん、というやつなんです。
はい。
で、悪は存在しないのは今、京都の上映、でも上映されてるけど、そこで、どうなんかな、もう手に入らない。これね、英子さんが送ってくれて、俺手に入らないって言ったら、売り切れて。
うん
うん、なんか、新たにまたプレスしたらしいんで、
うん、
もしかしたらまだ買えるかもしれないですけ
ど
ね。
なるほど、
うん。一回聞いてみましょうか。
はい。
悪は存在しない石橋英子さんです。悪は存在しないのパンフレットについてる、シングル版からでした。
はい。これ、やっぱ演奏が先ほどのガスター・デル・ソルのジム・オルークがギターとレコーディングとミキシングで入ってるんですね。
うん、
はいはい。あとドラムに山本達久さんとか、それからチェロに内田キリンさん、それからバイオリンに三尾王さんかなが入ってますね。で、石橋英子さんがそれ以外の楽器と、コンポーズを担当してます。
これね、ドライブ・マイ・カーもそうだったけど、映画で音すごいいいんですよ。映画見てても。
うんう
ん、ほんで、ジムさんが録音してるけど、
うん、
今回の悪は存在しない京都にいる松野泉さんって知ってますよね。
うん、
松野泉さんが声音やってて映画の。
はいはいはい、はい。
で、映画自体の音がね、ものすごく綺麗なの。
あ、
うん。あんなに綺麗な音の映画見たことないと思って、
うん、
で、なんかすごい、なんか変なとこだけリアルにこう、すごい、音が立つみたいな感じでね。
はいはいはい。
すごい凝ってると思いますよ。
ほうほうほ
う。うん、
映画って何段階か音の段階があって、例えば音楽の録音は音楽の録音でちゃんと録音のエンジニアがいて撮ってるし、うん、映画の方は現場で録音する人がいて、
うん、
で、静音っていうのはそれを合わせていく作業なんですよね。うんうんうん、で、他にも効果音とか様々なものが入ってくんだけど、うん、ね、それも映画だけじゃないけど、最近録音の精度がものすごく上がったんで、
あ、そうね、
全般にすごく録音が、うん、かつてみたいな、なんていうのかな、かつてもちゃんとハイファイだったんだけど、今もう桁が違うくらい、
うん、
なんて言うんでしょう、解像度が高いというか、うん、すごくなってますよね。
映画館もさ、音響設備がすごい上がって
る
ね。
ものすごい良くなってきた。うん、だから、かつてはモノラルだったし、僕らが石橋さんとかの子供の頃はね、うんうんうん、それがステレオになり、マルチになって、今はもう、5.1 とか 7.1 とかもっとサラウンドになって、うんうん、あとスピーカーの質とかも。
良くなってるね。
本当に良くなったんで、まるっきり昔と桁が違いますよね。うん、
でもそれで映画館の方が大変みたいけどね、設備として。
いや、そうそうそうそう、うん。なんかさ、映画って昔からもう、昭和初期からそうみたいだけど、うん、例えば音声が流れるようになるとか、うん、明治か、
うん、
それから、カラーになるとかで、うん、次々設備投資しなきゃいけないから、うん、ちっちゃいとこはそれで潰れてくんだよね。
うんうんうん、
だから今もどんどんそうやって新しくなっていってるんで、うんうん、小さいとこは苦戦しますよね、やっぱりね。
うん、だから地方のちっちゃい映画館がなくなるのはそういうことが
大きい。一つには設備投資ができなくなるってのあるんだと思うけど、うんうん、でもその分すごいですよね、今の映画の解像度。うんうん、
京都にいていいなと思うのはね、京都はギリギリどんな映画でも見られるんですよ。
はいはいはい。
うん、やっぱり一応大都会の一つになってるから。うん、でもちょっとやっぱ地方都市に行くと、いろいろ調べたら見られない映画多いもんね。
結構ね。
うん、
今それで何ネットで見れるものが増えたのは地方の人にとってすごいいいことではあるんだけど、うんうん、ただやっぱ映画館の音の感じとか。
そうそうそうそう。
うんうん。
うん、
あとまあ映像感もちろん、
うん。
そういうのも含めて、やっぱりそこはどうしてもね、ちょっと違うものになっちゃうなって思うけど。うんうん、わあ、すごいですね。それ、これ楽しみですね。
うん、じゃあね、今のさっき A 面かけたんで、今度悪は存在しないの、その、パンフレットの、特設シングル版の B 面の方を聞いていただきましょう。
はい。
はい、アコは存在しないの特装版パンフレットについてるシングル版からでした。
すごい音してるね。
うん、そうそう。
そういや、石橋さん本当すごいな。うん。もうここのとこ石橋さんの出すもの全部すごい。
あ、そうそうそう、そう。
ねえ。
う
ん、
で、これはパンフレットについてるあのシングル版ですけど、もうすぐフルのサントラ版も、
まあ、出る。
出る。それもね、ドラッグシーカー出るの。
あ、本当
だ。だから日本じゃないんですよ。
楽しみだね。
うん。
それ出たらまたこの番組でぜひ特集しましょう。いや、石橋さんすごいな。
石橋さんって言われて自分が褒められた。
いや、今言いながらしまったと思って。英子さんすごいな。石橋さんもすごいですけどね、いろいろと。何本当だ。同じ名字だった。気づいてなかった。
うん、
あまりにも物体として違いす。いやー、ちょっと皆さんぜひ、
映画もね、だからね、
うん。映画も含めて。
多分ロングランやってると思うから、もう、すごい面白いですよ。う
ん、あの、まだ見てないんでね。
最後ね。う
ん、ダメ、言っちゃダメだよ、番組。
あの、すごい。
言っちゃダメだって。うわということで、あ、そろそろ時間が来たかな。大友義秀のジャムジャムラジオ。今日は FMN サウンドファクトリーの石橋さんをお迎えして、ジモールークとデビッド・グラブスのガスタ・デル・ソルの、未発表音源集が出たのと、うん、
とレア版ですね。レア音源と未発表音源ですね。
そうですね。うん、はい。それと、石橋英子さんのサントラ版、悪は存在しないのサントラ版のシングル版？
シングル版です。パンフレット
かな、うん、はい。を紹介しましたけど、これアルバムが出たらまた番組で改めて特集しましょうね。はい、この続きというか、しょうもない話の方は、ポッドキャスト版の方でしますので、そちらの方もよろしく。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 石橋さんでお送りしたいと思います。石橋さんと石橋英子さんと同じ名字だったんですね。今の今まで気づいてませんでした。
あんまりいそうでいないよね、石橋。
石橋さん、
うんうん、
石橋さん、俺の知り合いで、あ、ほん、石橋さんと石橋英子さんしかいないかな。石橋英太郎って人がいますよ、ね、
ああ、
クレジキャッツの
言われた、言われた、小学校の時散々
英太郎って言われた、
言われた、言われた。
ちょうどクレジキャッツ流行った頃だもんね。
そうそうそう。
そうか、
うん。
あ、ブリヂストンの社長がいるじゃないですか。
それはもう、あれ、漢字も名前、下の名前も全部一緒です。
石橋翔二郎。
そうそう。
え、漢字も一緒なの？一緒。
うちの親がさ、金持ちになるようにと思ってつけたって言われたことあるけど、本当かなと思って。
ブリヂストンの社長から石橋さんの名前つけたの？
って、親は言ったことあるけど、嘘かもしれないね。その時に言ったんかもしれないけど。金持ちになるように、会長と同じ名前つけたんやっていうの。
え、全く漢字も一緒？
漢字も一緒。だからね、検索するとね、
うん、
フルネームで検索すると、ブリヂストンのその、石橋さんだけ出てくるんよ。
あ、そっか。
うん、だからエゴサーチできない。
あ、それは厄介ですね。FMM とかつけないとダメなのかな。
それつけたらいけるかもしれんけどね。
ジャムジャムラジオとか。
うん、あ、そういうのつけたらいけるかもしれんけど、フルネームはもう全部ブリヂストンばっかり出てくる。
そうなんだ。うん、ちょっと検索してみよう、今度。字が、じゃあ、あれですね、名字占いと、文字、名前占いとか当てにならない
って。ならないよ、全然。
そうだよね。うん、同じ名前つけたら、うん、同じようになるとは限らない
って。そうそうそうそう。
え、どっか近いとこないのかな？
知らん、会ったことないし。
俺もない。てか、同じ感じだって知らなかった。うん、そうなんだ。そっかそっか。え、石橋さんって何年生まれになるんですか？昭和
31年。
31年、うん。もうブリヂストンが。出てた頃
出てる出てる出てる。
そっか。
うん、すでにはだからその頃社長やったんかな。すでにお金持ちで有名だから親がちなその名前にちなんだっていうことも言ったんちゃうかな。本当かどうか知らんけど。
なるほどね。
うん。
すごい。
だって俺あれあの人って九州出身なんや確か。
そうなんだ。
そう確かね。ブリヂストンがもともと九州だと思う。
九州出身の出世頭みたいな感じ。
多分ね。多分そうだったと思う。
おお、うん、親期待したんじゃないですか、石橋さんに。
それは生まれた時に親はみんな子供に期待するんちゃう、いろいろと。
そうだよね、う
ん。で、どんどんどんどん裏切られて。
末は社長かみたいな。うん、大学入るくらいまでは親も、おっと思ってたんじゃないの？
どうなんかな。
どのくらいから石橋さんって親の期待を裏切る子供になってた？
大学入る前ぐらいからもすでに裏切ってたような気がするけど。
それは、
うん、
変な音楽とか。
変な音楽
聞き出して。
なんか多分国立、東大とか京大に行くだろうという風に思われてたから。
え、優秀だったんですか、石橋さん。
勉強はね、できた。
嘘。
本当、また自慢になるけど。
ちょっと、いや、久々に思いっきり自慢してください、石橋さんの自慢。
もう、英数国はすごいできたんよ、もともと。
あ、そういえばこの番組で何年か前にその話聞いてた気がする。そうそうそうそう。
だから親はすごい変に期待して。
英数国ができたんだね。
うん。しかもね、いやらしい言い方だけど、勉強しなくてもできたの。
なんだそれ。え、じゃあ、何あんま勉強しなくても高校で成績が良かったってこと？
そうそうそう
そう。それ本当に頭良かったんじゃない？
で、歴史みたいなの覚えるの嫌だったから、歴史は赤点とか取ってさ、全然勉強しなかったから。
じゃあ、数学とかはもうなんとなくパッと見ると、あ、分かった。
数学は全く勉強しないのに、県でトップとかそんな感じ。
サイン、コサイン、タンジェントとか全部分かったの？
うん、今も分からないけど、まあ、あれはもう大得意。
サ
イン、コサイン、タンジェント。
勉強しないのに。
うん。
マジか。
幾何学はすごい得意で。高2ぐらいの時に東大の入試問題バンバン解いてて、それで変に親が期待した。
そりゃ期待するよね。うん、え、なんでダメになってったんですか？ダメっていうか。
努力をしないから。
やっぱ受験の頃になるとみんな努力しだすからってこと、
うん、そうそうそう。だって歴史なんか覚えなかったもん。
あ、そっか。
うん、何年とかさ、いちいち覚えるの。
今では、そうか。
今では細かいこと覚えられないのに。
国立はあれだ。何科目も受けなきゃいけないんだっけ。
そうそうそう。そう。
なるほど。うん、
今でもだってほら、タイトルもちゃんと覚えられないのに。歴史なんか覚えられない。
面影ないよね、今。今じゃあ、数学割り勘とか、
全くダメ。
ダメ？
うん、ダメダメ。やっぱりやらないと。
CD の販売の計算とか瞬時にパッとできる。
ダメダメ。なんか、だから、幾何学みたいなクイズ問題みたいに出るけど、時々解いてみるけど、
うん、
解けるけど、昔より時間すごいかかるよね。
あ、かかる？
うん。
あ、よくネットとかに出てくる幾何学の問題みたいなやつ。あ、俺もあれやる、
うん。やるよね。
若い頃はパッとできたけど、今全然できない。
うん。うん、
劣化。やっぱり脳の石灰化が。そうなんですね。
そうそうそう。
うん、大学は理系だったの？文系だったの？
文系、文系。だそれも、もう学校の先生寄ってたかってさ、なんで理系に行かないんだって言われて、理系みたいな頭と思われてたから。
うん、うん。
でも、理系行きたくなかったからね。
それは何？もうその頃から興味は文系の方に行ってたってこと？
そうそう
そ
う。
おー。
うん。
そうなんだ。
うん。理系なんか行ったら遊べないっていうのも聞いたし。
大学行って遊ぼうと思ってた。
そう。
うん。何して遊ぼうと思ってたの？その頃。
いや、あんまり、ちゃんと思ってなかったけどね。
うん。うん、もうでも勉強は嫌だと思ってた。
勉強は嫌だ。うん。
なるほど。それで、あれだ。非常階段の人たちとか、インキャパシタスの人たちと出会って、
そうそうそう。泥沼
の人たち。大学時代に出会ったんでしょ？もう、あの辺の人たちと。
うん、
あの辺の人たちがちょっと年下じゃないですか。
そう、年下。
俺くらいの年だもんね。うん、じゃあ、後輩に変なのが出てきたって感じなのかな。
そうね。でも、知り合ったのは大学の中じゃないから、外だから。
そうか、うん、ドラッグストアってお店だよね。
そうそうそう、うん、だから、年齢差が最初からない感じよね。
ああ、そっかそっかそっか、うん。大学の先輩後輩ってわけでもなくて。
じゃなくて。うん、だから全部みんなタメ口で。
はいはいはいはい、はい。
もう、5つ6つ下の人間からもタメ口で、みたいな感じの。
まあ、俺も割と、石橋さんってさん付けはするけども。あんまり年のこと考えないもんね。
うん、
あ、そういう感じなんですね。
そうそうそう。
え、石橋さんってこんなこと聞いてんのかな、うん、大学って出たのちゃんと。
出たよ、出たよ。4年で。
え、出たんだ、ちゃんと。
出た、出た。うん。同志社ですけど、同志社なんかちょろいもんや、あんなもん出んの。
いやいや、そんなことないでしょ。同志社難しいと思うんだけど。
入るのは知らんけど、出んのはすごい簡単。
同志社一流の大学じゃないですか。
だって卒論とかなかったもん。
え、大学って卒論書くんじゃないの？
卒論なかったんや、うちの学部。
俺出たことないから知らないけど。
そう。
何学部？
法学部。
それって司法試験とか受けるやつ？
そうそうそうそう。
受けたんですか？
受けてない。あんなにいろんな法律を覚えないといけないので知らなかったから途中で諦めた。
え、理系に行っとけばよかったんじゃないの？
いやー、どうせ同じことになってると思うけどね。
どっちにしろドラッグストアに行ってノイズ。
そうそう
そう。そうか。え、ドラッグストアっていうのは、この番組でも前ちょっとおしゃべりしたけど、どこら辺にあったんですか？
千本中立ち売りですね。
千本中立ち売りって京大の近く、
うん、違う違う。昔のね、遊郭があったとこ。
遊郭？
うん。
まあ、それあるか、遊郭。どこだ、千本
中立ち売り？西の方の、堀川通りのもうちょっと先かな。
堀川よりももっと西の方なの？
もっと西の方。そこがね、昔のね、京都のもう一つの歓楽街。
京都の中心って言われ、昔の歓楽街って言われてたあたりだ。
そうそうそうそう。
あの、なんだっけ、映画とかの舞台になった。
そう。
なんだっけ、五番町遊戯寺楼のあたり。
まさにそこ。
あのあたりにあったんだ。うん、
だからまだそのドラッグストアがある頃は、うん、繁華街のこう、残りみたいな
感じ。今もう全然そんな感じじゃないでしょ、うん、今も名残あるんですかね。
いや、もうだいぶ錆びれてる。
で、
ちょうどそのドラッグストアがあったとこの、ちょっと2、3軒隣に5会所があって。
5会所って？
あの、5を打つところ。
ああ、5を打つとこね。
ほんで、あの、ICP OK 社来た時に、メンゲルベルクは5が好きなよね。
ミシャ・メンゲルベルク。うん。で、あの、5やるんだ、
うん、で、日本で5を打つとこ教えてくれって言われて、うん、そこの専門の中たちの5会所に連れてったことある。タクシーで。
え、で、日本の人たちと5を打った
な、で、案内したら、まあ、あと自分でやるからいいよ、帰りなさい、みたいなって、うん、そこへのおっちゃんと5を打ってた、楽しそうに。
言葉も通じないところで。でも5、似合いそうだね、あの人。うん、猫背だし、うん。そうなんだ。
そう。
あのあたりはじゃない、古い雰囲気が残ってる。
残ってる。
今行っても面白いのかな。
いや、今でも全然違うな。うん、そこの、そのね、千本中立あたりに友達が住んでたアパートが元遊郭で、
うん、
窓とかがすごいやっぱり凝ってたよ、窓の形が。丸い、満月の形の窓とか。
あ、
うん、その遊郭をそのまま学生アパートに改造したみたいな感じの。
そうか、京都って空襲がなかったから、うん、残ってる。そういうのが残ってるんですね。うん
うん、もちろんもうそういうのないけどね、そういう
今。今は、うん。それは石橋さんが学生の頃ってこと？
そう。
それこそ50年近く前。
76年ぐらい
?50 年近く前だよ。
そうなるか。
あ、そりゃ残ってるね、その頃ならまだ。
うん、
ああ。え、今はそのあたりって商店街
はあるけど、アーケードにもなってるけど、でもやっぱり昔の雰囲気は全くない。
あ、そうか。うん、へえ。なるほど。あのあたりにドラッグストアが。
そう。
ドラッグストアは喫茶店なんですか？
一応、カンパ製の喫茶店？
カンパ製。
カンパ製のフリースペース、なんか全教頭の人が作って、カンパ製のフリースペースという。
それ、正式営業じゃなかったってことなのかな？
多分ね。
へぇ、うん、なんでそんなところが、
なんかそこで、
うん、
プログレンレコードかけてる隊員。で、プログレンレコードがものすごいあって、あの、貴重な版が、
はいはいはい、
今見ても、まあ、驚くような版がいっぱいあって、うんうん、プログレ好きの人間が集まってった。
あ、それが最初のきっかけ？
そう。だからそこ行けば、すごい珍しいレコード。
聞いたことない変なもんがあるっていう。うん、
だって、そのドラッグストア行ってインカスとか初めて聞いたもん。インカスなんて他で聞けないのに。
はいはいはい。うん、それこそディレク・ベイリーとかの。
そう、うん。
もうそれプログレですらない、なん
ていうの。だからそう、現代音楽とかもいっぱい
珍しい、当時手に入りにくいものがそこで聞けたってことだ。うんあ、そういう場所だったんだね。だから、
インキャパシタの三河君もそれで来た感じ。
はい。なるほどね。面白いね。あ、いけない。もうそろそろ時間になっちゃったかな。はい、今日は FMN ファンドサンドアカデミーの石橋さんをゲストにお迎えしました。はい、ありがとうございました。